仏教で人生はもっと面白い。はい、皆さんこんにちは。藤田一生、仏教で人生はもっと面白い。今日はスペシャル企画ということで、ある女性の方をお招きしております。テンプルという活動を主催している文筆家の小出陽子さんです。こんにちは。
こんにちは、小出陽子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小出さんは、まあ、ブログも書いてらっしゃるし、 Facebook の投稿も非常に特徴的で、最近だと特徴的ですね。
特徴的ね、その通り。
最近だと彼岸寺っていうウェブサイトで、開け悟りシリーズっていうのを執筆してる方なんですけどね。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、なぜ今日来てもらったかというと、藤田一生さんと一緒にこうやってるプログラムがあるんですよね。そのプログラムの話をちょっとお聞きしてもいいですか。
はい、去年の4月から正式にスタートした、仏教的人生学科一生研究室っていう、仏教塾があって、それのお手伝いをしています。主催は私ではなくて、後藤さやかさんっていう女性、まあ、合同会社明珠っていう会社を作ってらっしゃる女性なんですけれども、それの運営のお手伝いをしています。
藤田一生さんが、50歳以下、
そう
縛りはね、50歳以下ですよね。
若い人たちにもっと仏教を生かしてほしいっていうことで始められた、1ヶ月に1遍、前期4回後期4回で一応1年、年間通してっていう、まあ、前期だけ後期だけっていう取り方もできるっていう塾ですね。
実際本当に若い人が結構来てるんですね。
そう、もう本当に、まあ、20代の方もまあいらっしゃって、まあ、大体そう20代から50歳以下。
男女比は？
男女比はでも半々ぐらいですかね。
あ、そうですか。結構男性もいるんだ。
そう。
それも去年からずっとですよね。
そう、去年の4月から始めて、去年の前期後期で、今年また、前期、2016年度の前期を始めています。
僕も去年1回だけ出たんですよ。
そうね、一番最初ね、前期の最初の4月の陽子さんが来てくれて、
あの時が最初で最後ですよね、小出さんに会ったのね。
そう
今日2回目です、ね、
2回目。
ありがとうございます。あれ、今年もあれですか、英語のテキストを使ってやってるんですよね。
基本的に午前中が座学の時間っていうことになっていて、まあ、最初に一生さんがこう逗子から会場、都内の会場に来るまでの電車の中で、ふと思いついたようなことを、まあ、インスピレーショントークと呼んでるんですけど、それは仏教的なお話を、最初はその、もちろんテキストは使うんですけど、テキストとはその直接は関係ないけれども、みんなのヒントになるかもしれないっていう話を、まあ、最初の30分間ぐらい小話としてしてくださって、それから英語のテキストを使って仏教書講録っていう、まあ、去年はラリー・ローゼンバーグさんっていう、南方系の、瞑想指導者の方、まあ、一生さんともお付き合いのある方らしいんですけど、その方の3 Steps to Awakening っていう、瞑想指導の本といえばまあまあそうなんだけど、もっとそれ以外の仏教的なことを分かりやすく語られてるようなものを使っていて、今年は何だったっけな、今年は、
のカエルの表紙のやつ、
ね、カエルの表紙の、そうそう、
題名思い出せないな、俺、うん、
忙しい人っていうタイトルだったの、
はい、
まあその、まあ、去年とはまた違った、今度はその前傾というか、まあ、去年は南方系の、うん、どちらかといえば南方系の方、
うん、まあ、瞑想の、
そうそう
そう、具体的な、まあ、レクチャーも含んだ、
そうそうそうそう、
世界観みたいな、ね、
だったんですけど、今年のはもうちょっとこう 禅寄りというか、大乗寄りと言ってしまえばそうなのかな、まあ、そういうテキストを使って、
へ、
うん、でもまあその本をもうみんなでがっつりこう英語の勉強みたいな感じでやっていくわけじゃなくて、うん、まあ、一生さんが本当にその英語のテキスト、うん、まあ、ある程度みんな、ある程度というか一回その塾の前にはそれぞれには読んできてねっていうことにはなってるんですけど、一応あの英語がすごい不得意な方でも分かるように一生さんがそのテキストの中から大事な文章を抜き出して、それについて仏教的なお話をしてくれるっていう体質、あのやり方なので、全然英語が苦手でも問題ない。
ああ、まあ、全部やるわけじゃなくて、うんうん、こう抜き出してって感じ、
うん、まあ、基本的にはもちろんあの各々で本は読んできてねっていうことなんですけど、うんうん、なんだろうな、本に書いてあることをそのままこう、なんだろう、授業、高校の授業みたいにやっていくわけじゃなくて、まあ、この人はこういうふうに書いていて、うん、僕的にはこういうふうに解釈していますっていうか、仏教的な解釈はこうですねっていう、うんうん、もっと広いお話にしてくださるので、すごい楽しくてあっという間に、まあ、それ午前の2時間はそれです、うん、朝10時から始まって12時までそういうお話をして、うんうん、でまあ午後1時間休憩を挟んで、午後は、まあ、衣装さんとの、あの石川さんが普段やられてるようなボディーワーク、
あーボディーワークね、
はい、ボディーワークの前に最近は、うん、あのグループトークといって、はい、その受講生同士、受講生は大体毎回40名ぐらい来てくださるんですけど、大体その受講生の中で少人数ずつのグループを作って、うん、まあ、それぞれあの毎回塾の終わりに宿題が出されるんですよ、はい、3つぐらい、まあ、その1ヶ月やってみてね、うん、1ヶ月じゃあこの瞑想法で座ってみましょうとか、うん、あともっと、まあ、そういう実践的な宿題もあれば、うん、あとはもっとその本の中、うん、あの仏教書、英語の仏教書の中で自分が気になる一文を拾ってきて、それを訳してきてくださいっていうような宿題も出るので、
みんなやってきてんの？
やってきてるはずですよみんなやってきてる感じにはなってます。
ああ、なるほどね、
うん、で、そうそう、はい、で、それをシェアしてみましょうね。時間がまあ大体そのボディーワークに入る前にありますね、
う
ん、それでまあみんなでシェアリングの時間が持たれるので、うん、そこであの仲間との学びの共有みたいなのができる、うん、
それからボディーワーク、
そう、それからボディーワークをして最後にじゃあ座禅、座禅、まあ、瞑想座禅、実際に座ってみましょうっていうのでやって、うん、で次回の宿題が発表する。
そのボディーワークはどんなことをやってたんですか、うん、今までは、
うん、今まで、まあ、本当にその毎回毎回内容が全然違って、それがまた面白いんですけど、衣装、うん、さんの座禅会に出られた方とかは分かると思うんですけど、
はい、
木の棒1メートルぐらいのね、こう如意棒ワークって言って、
如意棒
1メートルぐらい、1メートルぐらいかなの棒、まあ、両端にこう丸い、それまた木でできた、
うん、
なんか物がついた、まあ、衣装さんは如意棒と呼んでるんですけど、それを使ってこう、うん、なんて説明すればいいのね、如意棒
あれは難しいですよね、
うん、まあなんだろう、その、うん、なんだろうな、まあボディーワーク、うん、なんか、まあ、具体的に 行っていけば、まあ、いろんなやりか、いろんなことをやってるって言えるんですけど、うん、まあ、その木の棒を使ったワークだったりとか、あとこの間やってたのは本当何の、あの道具も使わないで、ただ自分の背骨の使い方をこう感じてみようみたいな話だったんですけど、
うんうんうん、
衣装さんとしては本当にあのまず座禅、まあ、そうそうそう、瞑想座禅をやる前にそのボディーワークをやって、それはそのそういったものができる状態にまず体を整えてからじゃないとできないでしょっていうことで、
うん、
やってるんですけど、
うんうん
うん、どんなこと、どんなこと、
まあ、なんとなくこう簡単に体を動かして、
うんうん
うん、体に注意を払うっていうか、うんうんうん、頭モードから体モードに切り替えていくみたいな感じ
ですね。そうそうそう、午前中にまず 座学で頭、あ、まず頭の時間、午前中にやっておいて、午後からはもう体の
時間ね、
そうそうそう、頭で理解したことを落とし込んでいくみたいなイメージなんですかね。
なるほど、面白いですね。
面白い、
実際やるんですか小出さんも。
私はそうそうそうそう、どういうお手伝いの仕方をしてるかっていうと、はいはい、その記録を取ってそれを毎回レポートにまとめてるんですよ。結構あの分厚いね、もうほんとほとんど講義録みたいな、
うん、
あのレポートで、
うん、
作っているので記録係なので参加はしないんですけど、でも高みからこう見てるんですけど、でも、
うん、
ね、その本当に若い人たちが、
うん、
まあ、そういうボディーワークとかをやって、うん、もう本当何だろうな、生き生きした顔を見せてくれる、くれるというか、
うん、
それをこう見ながらこう泣いたりして、
泣いたりするの
記録と言いながら泣いてるんですけど、
へえ、あ、そういうかっこ小出泣くって書いて
ある書かない、書かない、
書いてはね、
はい、まあ、書いていいというなら書きますけど
でも面白いですね、
う
ん、なんかまずはその仏教、まあ、結局は入り口が仏教じゃないですか。なんでそれに若い人をはじめ現役で社会で活躍している人が関心があるっていうのがまずは面白いなと思います。
本当にその塾のコンセプトが、うん、仏教を生かそうっていうコンセプトでやってる、うん、そこから始めて、まあ、衣装さんと後藤さやかさん、
このお勉強とか教養じゃなくて、
うん、そうそうそうそうそうそう、なんかあの、なんて言ったかな、仏教を学ぶのではなくて、
はい、
仏教で自己を学ぶっていう。
なるほど。
そうそうそう、まあ、道元禅師のね言葉ありますよね。何でしたっけ？
え？
仏道を
習うは自己を習う。
そうそうそうそうそう。あれをもう本当にやってみましょうっていう塾なので、だから本当ね、あの座学的にね、その仏教っていうのは、うん、2500年前にお釈迦様が、
はいはい
はい、開いた教えで、その後あのこういう広がり方をして大乗仏教になり、うん、チベット仏教になりみたいな、うん、そういう、こう知識としての仏教じゃなくって、
うんうん、
もう本当にそのまま生きていくこと、ていくことがそのまま仏教をすることなんだ。
うん、いや、そうそう、仏教をすることね。
そう、仏教をするって衣装さんがね最初におっしゃって、仏教をしましょうっていう。で、仏教をするっていうのは何も特別なことじゃなくって、仏教をするっていうのはそのまま人生を探求していくことだ
ね。その表現も新鮮ですよね。仏教
を、仏教
をするっていうね、
うん、仏教そんなね、うん、やっぱりなんだろうな、今までは本当にその特殊な人しか関心を持たなかったというか、うんうんうん、特別なものだとこう思われていたというか、
うん、
まあ、ある意味特別なものではあるんだけれども、で仏教が扱っているものっていうのは決して特別なものではなくて、別にもう本当に一人一人の命の話をしてるので、うんうんうん、関係ない人なんか一人もいなくて、
はい、
そういう視点からあの塾が作られているので、
うん、
うん、なんか、なんだろうな、一生さん仏教をテコにしてっていう言い方をしますね。
テコね、うん、なるほどね、そうそうそう、面白いですね。俺にはそれ言ってないな、はい、初めて聞いた。
確か一生さんだったな、一生さん、一生さん、
いやいやいや、面白いですね、
面白い。うん、
そのまあ、ちょっと小出さんの話にちょっとずれますけど、うん、
はいはい、
小出さんはいつもテンプルっていう活動を主催していらっしゃいますよね、
は
いはい、あれは どういう活動か説明してもらってもいいですか。
はいはい、うん、テンプルっていうのは、あれはまあ一応お寺に集まって、
はい、
そのまあ、お寺で集まって、うん、参加者同士が少人数のグループになって、うん、その自分の日々の気づきとかを話すっていう、まあ、ざっくり言ってしまえばそういうイベントなんですけど、一応お寺でやってはいるんですけど、
うん、
仏教のイベントではない
ん
ですよ。仏教的なイベントではあるんですけど、そうそう、だからそれこそね、その一生さんの塾は仏教的人生学科、うん、一生研究室っていう名前ついてますけど、仏教的っていうのと、
はい、
仏教的なっていうのと仏教のっていうのは違うじゃないですか。
そうですね、
そうそうそう、
うん、確かに、
うん、だからね、そのなんかテンプルは仏教的なイベントなんですよ。
なんかそう言われるとこうちょっとすっきりしますね。
うんうん、あ、そうですか、よかった。なんかいや、すごいね、説明のしづらいイベントなんですけど、なんかね、あの仏教で結局何を喋ってるんだろうって言ったら、やっぱりそのさっき言ったように、一人一人の命の話を究極的なところではしてる。で、命の話って別に仏教じゃなくてもできるというか、ただあの仏教は一番こう日本人にとって馴染み深いし、あのやっぱりね、あの伝統のあるものだし、言葉がすっきりしてるんですよね。そういうところがで仏教っていいなと思っていて、だから仏教はすごくヒントになるんだけれども、うん、テンプルでは別に仏教の話をしてもいいし、仏教以外から言葉を引っ張ってきてもいいし、なんだろう、それぞれの人生においてそのなんだろうな、命を生きるっていうことについて、命を生きるというか、そのなんだろうな、そうそう、テンプルのあのテーマが、本当に触れて自由を生きようっていうテーマなんですけど、
本当に触れて自由を生きる、
そう、ね、そうそう、だからね、自由を生きるっていうのは、うん、結局その、うん、命の正体を知らないことには、
うん、はい、
結局そのなんだろうな、別にね、あの普通に寝て起きて、
うん、
ご飯食べて、
うん、
仕事して、みたいな風に別に意識しなくても命は続いてるんですけれども、まあ、別にそういう命、もちろんそういう命をみんな常に生きているけれども、ただそういうそれだけじゃないというか、その命をの背後にあるものというか、なんか、なんて言ったらいいんですかね、そのそういう命はこう流れ去っていく命、もう時間があって、生まれて死ぬまでの命っていう、限られたこの私の命っていうことなんですけど、そのテンプルで主題にしてるのは、そのまあ仏教の真ん中で言われてるものっていうのは、まあ、その命、まあ、本当の命って言ったらちょっとまた語弊があるんだけれども、命を命たらしむというものというか、
なるほど、
そうそうそう、なんか流れ去らない命、
命の働きを、
そうそう、働き自体を喋ろう、
働き自体ですか、
うん、
なるほど、
まあ喋ろうというか、別にそれじゃなくてもいいんだけれども、まあ、そういうことがこう、それについてダイレクトに語らなくても、そのあたりに光が当たるような、話をそれぞれ自由にしてもらえばいいなっていうイベントで、そうそう、だからね、あの 別に命という言葉は私はそこでは出してないんですけど、うん、まあ、みんなで、それぞれの日常の中の気づきっていうのはそれぞれ生きていく中でね、いろいろあると思うから、その気づきを持ち寄って、うんうんうん、ざっくばらんに話してみようっていう回。
へえ、いや一回僕も出てみたいですけどね。
ぜひ、ねえ、うん、今はね、神谷町の光明寺で、うん、今まで前回で7回目で次回8回目なんですけど、はい、まあ、2ヶ月に1遍ぐらいやっていて、うんうん、去年の1月からスタートしたので、
うん、そうそう、それ今度オンライン展開を、
オンライン展開ねできたらいいなと思って、はいはい、
まあ、前振りですか、
前振りね、そうそう、オンライン展開します、
いやだって実際その場に来れない人も興味があってもねいるわけだから、ちょっと違った形でもオンラインがあったらやっぱり、まあ、僕なんかもね東京には行けないけどオンラインでその様子が分かるんだったら参加したいし、
そうそうそうそう、やっぱりね、もちろん実際に会ってその場の力っていうのはとても大事だし、はい、そういうのはあるんだけれども、はい、でもやっぱりねオンラインの力はあるので、オンライン上でそういうことを語り合える場も必要だと思うし、何かねできないかなと考えてはいます。
いやー、それは楽しみ楽しみですね。完全に前振りですけど、
ね、手伝ってください。
いや、もう手伝いますよ、恋でファンですから。
番組が長くなりましたので、続きは次回の放送とさせていただきます。次回もまたお楽しみください。